今日は詩編の138編です。このところには救いの感謝が歌われています。一節に心を尽くして私はあなたに感謝を捧げますとこの詩編の記者は歌ったわけですけれども、それはなぜか。その理由は2節のところに恵みと誠のゆえに皆に感謝しますと歌っているわけです。恵みと誠、恵みというのは自分が得ることのできない資格のないものであるのにもかかわらず、良いものが与えられるということであるわけです。神様は必要を満たしてくださる。それが神様の私たちに与えてくださる大いなる恵みであり、それでは誠とは何か。それはもう神様の真実、それは簡単に言うならば約束を破らないということであるわけです。私たちは自分の思い通りになるならばその約束を守るということがありますし、しかしそうならなければもう簡単に破ってしまうということがあるんではないかと思います。もう気分が優れない、もう面白くない、もう約束を破ってしまう。ところが神様はそういう方ではないわけです。約束されたことは必ず最後まで成し遂げてくださる。そしてそのことはあなたがご自分のすべての皆のゆえにという言葉が出てくるわけですけれども、この皆というのは神様自身、神の存在を表す言葉であるわけです。モーセは神様にあなたの名は何というのでしょうか尋ねた時に、私はあってあるものであるというふうに答えられたわけです。ですから皆というのはもう神様ご自身を指すものであり、この神様のもう存在を表している、もう神様ご自身が私たちに約束してくださるということであるわけです。3節に、私が呼んだその日にあなたは私に答え、私の魂に力を与えて強くされましたとありますけれども、私が呼んだその日とあるわけです。それはもう神様に祈るということになるわけですけれども、私たちが神様に求めるとき、祈るときに魂に力を与え強くしてくださる。それが神様のまた大いなる恵み祝福ということであるわけです。ただ必要なものを与えるというのではなくて、魂に力が与えられる。ですから私たちが祈るならば、神様と交わりを持つときに魂に力が与えられて、そしてまた心から喜ぶことができるということであるわけです。何かものを与えられるとか、事柄が良くなるとか、ただそれだけのことではない。神様は私自身を強くしてくださる。それが大きな喜び、そして感謝であるということです。それはまた4節に、地のすべての王はあなたに感謝するでしょう。この世で権力があり、また偉大なものであったとしても神様に感謝を捧げるということが出てくるわけです。それはいつ実現するのか。イエス・キリストが再臨されこの地上を治めるときに、おそらくこの4節のことが成就するということを思わさせられるわけです。そして5節には、彼らは主の道について歌うでしょう、主の栄光が大きいからですとあるわけですが、この地上にも主の栄光が表されるその時が来る。私たちはまだ見てはいませんけれども、やがてはそういう時があるわけですし、また何よりも確実なことは、私たちは天国に行った時にその偉大な神の栄光を見るということになるわけです。そして6節には、低いものを顧みてくださいますという言葉が出てきます。この低いものというのは簡単に言うならば弱いもの、取るに足らないものであるということです。イザヤ書には、 虫に等しいヤコブよという言葉が出てくるわけですけれども、もうヤコブも言うなれば虫けらのような存在であった。しかし彼は家を出て一人で旅をする中に、神様がおられるということが分かったわけです。そして彼は押しをのける者から神の皇太子へと作り変えられていく。低いものを変え見てくださる。それは私たちも同じであるわけです。私たちはかつては罪の中に滅びに向かっていたようなものであるわけですけれども、私たちを変え見てくださった、この世にクリスマスがあるというのは、それこそ神様が高いところから低いところに下ってくださって、そして私たちに救いを与えてくださったということであるわけです。ですから私たち自身がもう弱い、そして何の価値もないということの真実を分かることは、実は素晴らしいことであるわけです。神様が救ってくださる、その救いに預かる。しかし逆に6節の終わりには、高ぶる者を遠くから見抜かれますという言葉が出てきます。高ぶる者、おごり高ぶる、その心が実は神様の救いの手を跳ねのけてしまう、そしてそれは滅びに行ってしまうということであるわけです。心のへりくだったものを神様は救ってくださる。ダビデもこのことを体験した一人であるわけです。そしてまた私たちもこの神様の救いを体験することができるわけです。7節に、私が苦しみの中を歩いてもあなたは私を生かしてくださいます。そして最後には7節の終わりに、あなたの右の手が私を救ってくださいます。イエス様が荒れ狂うあのガリラヤ湖を歩いて船に乗ってた弟子たちに近づいていった時に、弟子たちはもう恐れたわけですが、しかし、この、途中で、ペテロが私をこの歩かせてくださいと言ってイエス様に言って、彼はその湖の上をイエス様の方に向かって歩いていった時に、途中で彼は波風を見て恐れて沈んでしまったということがあったわけです。しかしその時にイエス様はどうされたのかというと、手を伸ばされて彼を引き上げられた。そして彼と一緒に船の中に入っていかれたということがあったわけです。神様は必ず私たちをこの苦しみの中から引き上げてくださり、また私たちを生かしてくださって、そしてご自身の栄光を表される。そしてそのところには平安と喜びがあり、船の上で弟子たちはそのイエス様を崇めたということであるわけですけれども、私たちもこの苦しみの中を歩いても、あなたは私を生かしてくださいますということが現実に起こってくるわけです。8節には、主は私のために全てを成し遂げてくださいますとあるわけですけれども、必ず神様は約束してくださったことを成し遂げてくださる。そして、あなたの恵みは常しえにあります。神様は自分自身の必要を与え、そしてまた恵みに恵みを加えてくださるということになるわけです。詩編の記者は最後に、あなたの御手の技をやめないでください、そのように願っているわけですけれども、私たちにも絶えず神様の御業がなされていく、そして私はあなたに感謝を捧げます、そのような信仰の生涯を私たちは歩まさせていただきたいと思います。